カナダ西海岸から発信アントラックドポッドキャストへようこそ。このポッドキャストはアウトドアが盛んなカナダ西海岸に住む写真家の竹内天平とバーテンダーの香川雅樹が時にゲストも交えながらライフスタイル、アウトドア、海外生活についてお話ししていく番組です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。香川雅樹です。
竹内天平です。
今日は何ですか天平ちゃん。
今日はですね、ま、前回のエピソードでも話したんだけど、ま、新しい仕事が始まったということで、その、ま、加賀屋のやってるバーテンダーっていう職業について、はいはい、ちょっと加賀屋にいろいろ聞いていこうかなと思ってます。
もしかしたら気づいた人もいるかもしれないけどね、冒頭のあのナレーション、
確かに
ちょっと変わってるからね。
そうだね、うん、
気づかなかった人はちょっともう一回聞いてみてください。
むしろ、うん、以前何だったか
確かに
気づいてほしいね
そうだね、以前何だったでしょう
そうねということでですね、
はいはい、
いつだっけ、今年の8月の半ばから、うん、スコーミッシュにあるレインシティっていう、うん、まあ、蒸留所か、蒸留所にある
ラウンジ、
ラウンジバーで、うん、バーテンダーとして仕事を始めたんだよね、うん、
はい。まあ、元々も、まあ、過去2年バリスタ兼バーテンダーっていうのが、まあ、
そか
ね、仕事をやったけど、うん、もうバリスタなくしてフルでバーテンダーっていうのは今回が初めてかな。
そっかそっか。その前の仕事ファーギーズでさ、うん、まあ、バリスタやって、最初バリスタで仕事始めたんだよね、
う
ん、
そうそう、すごいバリスタに前から興味持ってたから、うんうん、バリスタでやりたいなと思って応募して、いざ働き出したらバリスタ兼、まあ、カクテルメニューもあるからバーテンダーもしないといけない、
あ、そういうポジションだったんだ。
そうそうそうそう。
あ、じゃあ別にそれをバーテンダーもできるから行ったっていうよりは、うん、バリスタやるつもりで行ったら、
そうそう、
あれ、そっちもやるんだみたいな感じで始まったんだね。
そうそうそう、ドリンクメニュー全般、まあ作る人やったっていう、はいはい、うん、でも言ってもライトなカクテルなんやね、そのブランチがメインやったから、
はい、
よくあるモスコミュールとか、
はいはい、
アイリッシュコーヒーとかさ、
うんうんうん、
そういう感じやったんやけど、
でそれでさ、まあ、それを経て、うん、8月の半ばから、うん、まあ、そこのレインシティで、うん、バーテンダーとしてさ、フルタイムで今仕事が始まったわけじゃん、
うんうん、
そのバーテンダーっていう仕事に、まあ、バリスタがやりたいって始まって、うん、何年か前に、
うん、
でバーテンダーにその移ったきっかけとか理由っていうのは、
あ、理由はね、ファーギーズのマネージャーが、うん、バーテンダーがバックグラウンドの人に変わったのね。その人コーヒー飲まんくて、
はいはい、
だもうコーヒーのことよくわかんないけど、なんかカクテルのことだったらわかるみたいなんで、その時と同時ぐらいのタイミングで、なんかコーヒークライシスの話を呼んだの。どこまでコーヒーが飲めるかわかんないなみたいな、いつまで。
へえ。
まあ、確かに世界中でもっとコーヒー飲むようになって、うんうん、コーヒーの生産地が減ってるのと、
減ってるんだ今。
そう、まあ多分作れるとこも増えてくるって可能性もあるけど、
はいはいはい、
まあ、現状減ってるらしくて、
うん、
で需要ももっと大きくなってて、うんうん、みたいなんで、すごい長い先を見た時にちょっと疑問があったの、なんとなく俺の中で、
うんうん、
っていうタイミングでバーがバックグラウンドの人が来て、
うんうん、
いやバーの方が、あ、カクテルの方がもっと面白いよみたいな、その人の、うんうんうん、オピニオンでねって言われて、そうかと思っていろいろ勉強しだしたら、あ、これは面白いなってなって、なんかまず人間の歴史とすごいこう共に歩んできてるお酒って、
へ
ー、むしろ人間より先にいたんじゃないかって、特にワインとかは、うん、ブドウが勝手に発酵して、うん、そこにいたんじゃないかみたいに言われてて、で、あともともとさ旅が好きでとか、いろんな国に行ったりとかしてさ、うん、その国ごとに文化があるけど、うん、その文化と食文化ってもうかなりこう密やん。
そうだね。
でその中でもなんかお酒の種類とか、
うんうん、
どんな風に貯蔵して飲むとか、
はい、
もうそういうのって地方によっても違うかったりさ、
うんうんうん、
日本でもヒレ酒があったりさ、
うんうん、
ほんとこういろんな生活スタイルの中で生まれてきた人の営みみたいなのがあって、
うんうん、
でまあ、それがスピリッツとか飲み方なんやけど、
うんうん、
それをさらにミックスをして新しいものを作ります、
うんうん、
みたいなところにすごい面白いなと思って、でしかも旅が好きやから旅に行き始めて新しいインスピレーションも得れてみたいな、なんかそのルーティーンに気づいた時に、あこれすげえ向いてるかもっていうか楽しいなと思えたので、でそっからずっとこうやりたいなと思っててって感じかな。
まあじゃあファーギーズでその人と出会って、でそんな感じであれだ、まあ歴史を知り、それに興味を持って、勉強し始めて、
でカクテルの歴史もすごい面白かったし、エピソードでもまあちょっと前話したけど、そしたらさ日本のやっぱりカクテルの技術とかもさ、すごいっていうことも分かってきて、あこれはなんか日本語を使えるっていうのもすごい一つありがたいことなんやなと思ったりして、
カクテルっていうさその、まあ、ミックスしてその新しいお酒を作るっていうことだよね、それのさ起源じゃないけどさあるの、なんかそういう言われる、
正確なのは、
まあ、絶対いろんなところでさ同時に始まってるのかもしれないけど、
でも考え方として出てきたのは1800年代の後半やったと思う、確か中旬から後半、
はいはい、
で一番有名なんで言ったらイギリス軍が陣を運んでて、なんかみんなすげえ病気になっちゃって、ビタミン不足とかで、でそれにライムとか絞って飲むみたいな、でそういうのが始まりやったりとか、まあでも大体800年代なんじゃない、
面白いね、そう今のは面白かったな、
でなんかその本とかで出だしたのも多分そのぐらい、
まずそのさスピリッツで言うと、やっぱヨーロッパで始まってんの、ああいう
スピリッツで言うと一番古いのは多分ワインで、あと小麦系のとこやとビール、でジンもね一時なんかロンドンですごい問題巻き起こしてて、ジン中毒者みたいないっぱい出てしまって有名な挿絵があるんやけど、これちょっと怖いで、あの赤ちゃん抱えてるお母さんが、もう赤ちゃんダラーンとしてこうなんかアルコール中毒みたいになってますみたいな、そんな時代もあったりとかで、もう多分でも確かに当時のはアルコールはアルコールやけど、別にそのそれが美味しいとかっていう感じやったかどうかは全然疑問だと思う、その例えばジンとかはね、
まあでもあれだよね、どの時代も絶対さ、いろんなものの中毒者いるからさ
確かに確かに
ね、
なんか例えばウイスキーとかやといわゆるこうアイルランドルーツのスコットベースやった地酒、が世界中にアメリカに渡ってバーボンになってとか、で日本はまあね竹鶴さんがわざわざ勉強しに行って持ち帰ってジャパニーズウイスキーができたりとか、やっぱなんかこのねこのまあ200年、まあでも特にこの100年かぐらいですごいこう世界中に広まりつつ混ざり合っていってるって感じなんじゃないかな。
俺全然知らないんだよね、知らないんだけど、日本のお酒、日本酒とかさ、あの焼酎とかっていうのは使ってたりとかするの？
あんまりいいのが手に入んないから、値段そのコストのバランス的にも、ただ今のカクテルメニューやと日本酒は使ってるね、1個。
あ、本当？
日本酒と緑っていう日本 の, あのメロンリキュールがあって、それにちょっとスパークリングの炭酸みたいなの入れて、でちょっとシャンペーンっぽい感じのカクテルがあって、まあこれから作ると思う、今秋冬メニューやと、韓国のマッコリ使ったやつとか、結構ねそのローマンっていう、まあ今一緒に働いてるヘッドバーテンダーの彼がもう旅好きで、ヨーロッフランス出身ないけどスペインに住んでたりスイスで働いたり韓国でもあの働いたことがあって、だ結構いろんな国のスピリッツにも詳しいから、で俺日本の酒ある程度知ってるから、今そうやってこう素材とか海苔とか味噌とか、あと最近やと、だしを使ったお酒とか、
だし、すごい、俺だってさ、なんだっけ、今わさび使ってるのあるじゃん、
あるある、スモークわさびマルガリータね、
衝撃だったな俺結構、
わさびのパンチがね、効いてますよね、
いやすごかったあれは、
そう今あとほうじ茶使ったやつとか、まあ抹茶はまあ結構ポピュラーかもしれないけど、
ほうじ茶いいよね、
まあでもそんな感じかな、ヨーロッパベースやけど最近ほんといろんなものが混ざり合ってて、まあ、特にカクテルでも2種類あって、バーテンダーと あとミクソロジーっていうさ、うんうん、ミクソロジーってまあミックする流儀みたいな感じだけど、はいはい、ミクソロジストっていう人もいて、
うんうん、
ミクソロジストはまあそういうもうちょっとこういろんな素材を交わ合わせたカクテルで、うん、バーテンダーっていうのはもうちょっとクラシックなカクテルも含めて、あと俺のイメージはもうちょっとこうショーの一部を担ってるマインドがある人がバーテンダーで、
はいはい
はい、ショーの後ろでレシピとか開発したりとかドリンクにフォーカスしてるのがミクソロジストみたいな、まあ、そんなイメージないけど、一応まあなんとなくこう2種類のジャンルみたいなのはあると、あ、うん、で今のところはちょっと結構ミクソロジーよりの割とその素材も柔軟にいろんなものを使ってカクテル作ろうみたいな考え方のところで、
うん、職場がね、
そうそうそう、まあそれがすごいいいんやけど、
あ、まあお酒も作ってるもんね、だってね、
そこで
ね、
あ、そうそう、お酒も作ってるし、ね、
そっちにはちなみにこうなんか入ってたりもするの、自分の意見とかさ、それを作るにあたって一緒に、
そう、それで言うとね、バレルエイジドラスカーデンジーン、てんぺいちゃん好きやったよね、
うんうん、
あれボトル販売されます、
お、マジで、昨
日、
お、やば
いね、昨日ラベリングしてて、
あ、ほんと、
そう、もうむっちゃかっこいいよ、ラベルもかっこいいし、うん、色ももうウイスキーみたいな、
あ、ほんと、いや、あれめっちゃ美味しかったもんな、
そうそうそう、とかまあそんな感じで徐々にこう新しいプロダクトが出てきてるから、
うんうんうん、
ね、今後そういうのはあると思うけど、うん、
いいね、
そうそうそう、
へー、え、でもじゃあさ、その今のミクソロジーじゃなくてバーテンダー、
うん、
まあ、接客も含めた方っていう話になるとさ、うん、まあ今こうさ英語でいろいろさ接客しなくちゃいけないわけじゃん、もちろん、
うんうん、
で、なんていうの、難しさとかさ、
うん、
この自分がきっとこういうバーテンダーみたいな多分あるじゃん、イメージが、うんうん、それに対してその接客の面ではどれぐらいこう、
ああ、それね、いいクエスチョンだよね、それがまさに今ね試行錯誤中ではあって、
うんうん、
日本のやとさ寡黙なバーテンダーっていうのは結構一般的で、こう茶道っぽくて、
はいはい、
もう様式美がすごいもうバチって決まってて、うん、どういう風に混ぜるかとか、
うんうん、
どういう風にシェイクするかとか、もう体の向きとかさ、もう最初横向いて正面向きますみたいな本当様式美なんだよね、まあもちろんそのカジュアルなところは別として、うんうん、こっちにはそういうのは基本なくて、全然片手でシェイクしてグラス持ってとかさ、うんうん、
はいはい、
なんやけど、うん、で、そうで、俺はどっちかっていうと結構まあ本当は科目に作りたいんだよね、
うんうん、
科目にゾーンに入って、
はいはいはい、
この出来上がりのすごい美しいドリンクを、まあ、
楽しんでもらいたい
、まあ、でもバーのカウンターに、うんうん、なんかこう気さくな人とか友達が座ってるシチュエーションは全然別なんやけど、
うんうん、
基本的には、
あ、まあ、じゃあボックス席の方に座ってて、
うん、
自分はバーの中で作ってるっていう状態だったらそういう感じで、
まあ、理想は誰か別のサーバーがいて
接客してくれる人がね
まあ 今の現状はね結構それが理想ではあるんやけど、
うんうん、
まあ、なんか例えば夫婦でやるとそういうスタイルがいいなみたいな、
はいはい、
後ろで日本人の寡黙な男が作っと
るみたいな、
そうそうそうなんやけど、まあ今現状ね、結構平日とかだと一人でやるから、
うん、
まあ、がっつり接客もしないといけなくて、
うんうんうん、
でそうやね、難しいポイントで言うとすげえ気さくな人とかもいるけど、
うん、
やっぱちょっと難しい人も結構多いんだよね、
難しい人、
うん、なんかまあ何パターンかあんねんけど、
うん、
まあシンプルに難しいのはめっちゃ注文が多いみたいな、
あ、
なんていうのかな、こっちさ結構あ私カフェイン取れないからとかさ、
はいはいはい、
すごいその自分で体に入れるものをコントロールしたいみたいなんですよ、
うんうん、
日本やとどっちかっていうとその場所に行ったらさその場所のそのままのなんかドリンクを飲みたいみたいなやけど、ちょっとなんか甘め減らしてくれるとかさ、
そうだね、
いろいろこう細かい注文が出たりするとなんかまあ対応するんやけどなんかドリンクのバランスとかもちょっと崩れちゃうし、
うんうんうん、
みたいな、まあそれでもまあ全然序の句、それは全然いいけど、
うんうん、
結構さ普段の飲食店に行った時の態度とかが違うから、
はいはい、
なんかすげえたまに横柄に見える人とかがいて、日本でいうところのなんかさ足をこう、
はい、ふんぞり返って、
ふんぞり返ったまま注文するみたいな、
はいはいはいはい、
俺子供の時怒られたなみたいな、なんかさ一応来たらピシッとさしちゃうけど、
うんうん、
そうだから一番難しいポイントは向こうも悪気もないんやけど、 俺からしたらあんま印象良くないみたいな、
はいはいはい、
でもなんか印象良くないけどエンターテインメント的に楽しませたいなと思うんやけど、うんうん、掴みどころが分かんないっていうの、この人喜んでんのか、
はいはいはいはい、
喜んでないのか、で最後帰る時に笑顔でセンキューって言われて、あ実は楽しんでたんやとか思う時もあるし、まあなんかそのまま帰って、あなんか結局あんま楽しんでなかったのかなって思うこともあるし、その辺のね掴みどころが結構難しいなって思うね。うん、
まあでもそれはあれだよね、そのあれでしょ、離れた場所に座ってる人とかだよね。目の前に座って、カウンターで目の前に座ったらさ、多分話してさ、うん、
そうね、でもあそうやな、でもたまに、でもね、何やろ、俺は結構苦労はしてるその辺は。なんかこっちの人でさ、すげえブライトにさ、なんていうのかな、もうチャキチャキ喋る人っているやん、こう、
うん、
ババババババババみたいな。でもさ、俺も作りながらやしさ、日本語でやったらさ適当にこう、
うんうんうん、
適当にっていうかさ、なんていうの、
他のことしながらも、
他のことをしながらでも内容は理解できるしやけど、むっちゃ集中せないと何喋ってるか分からん状態やと、結構なんか対応に困るっていう、
あ
無視はできんし、
うんうん、
うんうんとか言いながら、あこれあんまり聞いてないっていう雰囲気出てるなとか実際に理解できてなかったりとかさ、
確かに、ね、
するから、ね、まあその辺言語的な難しさもまあやっぱあるから、
うん、
でも改めてそのやっぱ英語は勉強するタイミングではあるなと思うね。今やとね、ハロウィンのカクテルあって、注射器に赤いあのグレナディンシロップっていうね、赤いシロップがあんねんけど、まあまあパンプキンのカクテルで黄色に注射器乗っけて出してんねんけど、
んだ、
そうで、それシリンジっていうのかな、うんうん、シリンジ、それが全然覚えれんくてでいざ行こう、いざ説明しだしたら忘れ、すぐ忘れて、そのキーワードを、
うんうん、
でいつもこうジェスチャーでさ、こうやってこのやつこのやつとかってこのインジェクションするやつとかって、あシリンジとか、あそうそうそれそれみたいなとか、やっぱそういうやっぱ言葉的な難しさとは日々格闘はしてるね。どんな素材使ってるかとかも含めて、
あなんかあれだよね、発音がさ難しい、できない時ってさ、
うん、
その単語だけでさ答えなくちゃいけないものマジ難しいよね。
難しい ね,
ね
最近あのバーテンダーですごいあの、まあ、カクテルの本ですごい有名なやつがあって、日本語で言うと、うん、リキッドインテリジェンスっていう本があるのね、
うんうん、
それの英語がむっちゃ難しい
日本語で言うとリキッドインテリジェンス、英語
あれカタカナ英語で言うとリキッドインテリジェンスね。
あ発音
ね、それを英語発音で、だから同僚とかで話しててさ、まあ、その本すごいおすすめの本なんやけど、
うんうん、
あこの本良かったよみたいな、みんな最初今も言えへんけど、リキッドインテリジェンス、リキッドがね難しいんだよね、
うん、
で黒にいつもね違うって言われんねんけど、未だに違うって言われる
難しいよね。
難しい。そうそう。
へえ。
でもあとね、あともう一個あれかも。あの、テイストのフレーバーの説明。
うんうん。
だから、これはリッチ、なんかコクがあってとかさ。
うんうんうん、
そういう、やっぱ、あの、説明のボキャブラリーは、今増えてはいってるけど、もっとあってほしいなと思う。それはなんか、仲間内で、カクテル開発とかしてる時とかも、やっぱりこう、あーなんかタニーやなとか、こう酸味がすげえあるとかさ、なんていうの、テクスチャーがどうとか、シルキーとかさ、ブージーとかさ、まあいろんなキーワードがあるんやけど、そこをまだ完全に俺使いこなせてる自信がなくて、だそれ結構大事やん、このカクテルでどんなテイストって説明された時に、あーすげえバランスが良くてとかって言うんやけど、もっとなんか説明ちゃんとしたいなって思う。
細かいね。
うん、
うんうん、そうだよね、なんかさあのワインのテイスティングもそうじゃん、
うん、
すっげえいろんな言葉で説明するじゃん、
うんうんうん、
ね、あれと同じようにやっぱそれぐらいあんの、 いろんなさ
あるあるある、だってカクテルによってやっぱテーマが違うし、やっぱ同じジャンル用意してもあかんやん、やっぱ人の好みあるからさ、で気分とか1杯目か2杯か目によって違うから、そうジャンルで言うとさすごいこうフィジーなその炭酸系のやつからすごいこうリッチでアルコール度数の強いやつから冷たいのから、まあこれから冬だとあったかいのから、いろいろこうバリエーション用意していく中で 決めれない人とかもいるからさ、うん、なんかあんまりちょっとフルーティーながいいけどノットゥースイートがいいとか、
うん、
じゃあどれがいいで、スモーキーが好きなのかスパイシーがいいんか、でもスパイシーでもジンジャーは大事、ジンジャーのスパイシーはいいのかわさびでもいいのか、
うーん、
唐辛子でも大丈夫なのかとか、はいはいはい、うん、まあでもその辺はまだ全然入り口なんやけど、
うんうん、
もっとこうコクとか、
うんうん、
テイストのバランスとかの話になってくると結構苦労するな。あともともと使ってるこのリキュールがどう違うんかとかさ、
はいはい、
うん、
バーテンってさ、その世界的な資格みたいなのってあるんだっけ、バーテンダー
資格っていうのはないと思うけどね、協会みたいなのとかはあるけど資格っていう資格はないと思う。あと学校とかもあるけど、どっちかっていうと職人の世界と一緒で自分でどっかに入って勉強して、はいはいはい、みたいな、
うん、いやなんかさ、そのまたワインの話だけど、ワインのテイスティングってあるじゃん、
資格みたいな。ああ、そっかそっか、
ライセンスっていうの、
うんうん、
ああいう感じのは別にないのかな、バーテンダーって
はないと思うね。なんか一個のものをさ同じように評価するっていう感じじゃないからさ、
まあ そうだね、
そのお店によってレシピが違かったりとかさ、
うんうんうん
うん、するから、
うん、でもなんていうんだ、そのさ世界的にじゃあ、うん、バーテンダーのコミュニティのなんかこう協会、その協会じゃないけどなんかあるの、例えばさ、
まあ、どうだよ、俺が知らんだけなんかな、
同じカクテルを作るにもさ、その、うん、いろんな人が作っていろんなそのカクテルの味があるわけじゃん、
うん、
一つの種類にしても
バリエーションがね、そうそうそう、すごいいっぱいある、うん、
でそういうのをさ、まあ、評価するじゃないけどなんか、あ、こういうのもあるんだみたいな、そのバリエーション的に、
あー多分ね、世界で統一されてみたいなのはないと思う。でも多分日本やと確かね、うん、あ、違う、なんかあるわ、あのね、クラシックカクテルがこれですよっていう認証してる団体みたいなのあった気がする、うん、だから、ま、クラシックのマティーニといえばこのバランスで作りますとか、でもそれも国によって変わってくるし、
あと
ちょっとした違いをお客さんも楽しみに来てるみたいなのもあるから、ここのマティーニはどんなんかなとか、ここのマティーニはどうやろうみたいな、だからある程度の形はもちろんオールドファッションはもうオールドファッションやんってあるけど、そこにデメララシロップっていう結構こうなんていうかな、黒蜜っぽいの入れるのか、伝統にのっとってシュガーキューブで作るのかとか、
はいはいはい、
その辺の違いはあるけど、でもバランスで言うと、あのウイスキーが2オンスで、でアンゴストラビッターズが入って、でシュガーがあってみたいな、その素材の配置はそんなには変わらないと思う、はいはいはい、それはみんな認識で、あ、それオールドファッションだよねみたいな、
まあ、そこにそういうちょっとしたシュガー変えたりとかチェンジで、そのお店とかそのバーテンダーの個性が出て、
う
ん、
そうそうそう、
みたいな感じ、
なんかレモンを絞るのか、あ、例えばオールドファッションで言ったら、まあ、オールドファッションでちなみに一番最初のカクテルって言われてるけど、あのオレンジだけ絞るのか、オレンジとレモンも絞るんかとかね、日本やとなんか結構スライス、レモンスライスとかオレンジスライス入れるとこもあるやろ
う
し、
うん、
あとねちょっと日本でも違うのはサワーカクテルっていう、まあシュガーとエッグとレモン、あ、白身、
はい、
使って結構フォーム作るタイプなんやけど、日本のサワーはねなんか知らんけどあんまエッグホワイト入れなくて、あんまりフォームないのよね、ウイスキーサワーとかも、そうフォームが上に乗ってないやつ
で、
こっちのウイスキーサワーは基本フォームがあるやつ、
面白いね、
うん、でもどっちもウイスキーサワーっていう、
日本ってビールめっちゃフォームきれいに作るじゃん、
あ、確かに
こっちってビールフォーム作んないじゃん、
ね、
基本で、
うん、それ逆なん
だ、ね、面
白いなんかね、うん、確かに言われてみればそうだね、
へえ、うん、そうなんだ、でもそのさ、じゃあさ、その微妙な変化を自分でまあ作れるわけじゃん、
うんうん、
お客さんに対して、
うん、
でまあ、もちろんお店の味っていうのはあるかもしれないけどさ、うん、まあ、そのちょっとした変化をさ、
うん、
作って、
うん、
そのお酒ってさ、その地域でさ、
うん、
その文化と食事、食文化っていうものと一緒にこう出来上がってきて、
うん、
その国それぞれ地域それぞれの個性があるみたいな話をしたじゃん、
うんう
ん、そのお酒が持ってきてくれる、
うん、
なんか思いとか、
はいはい、
なんていうんだ、加賀屋がバーテンダーとして出すお酒に、
うん、
こうなんていうんだ、ただのものとしてじゃなくて、
うん、
何かこう一緒にこうなんていうの、運びたい、届けたいものみたいな、
ストーリーも一緒に乗っけてみたいな、
なんかそういうのをさ考えながらこう作ったりとかさ、
あ、するよ。
するの。
うん。
お客さんを見てとか、どっから来たのみたいな話を聞いて。
ああ。
あそこから来た人だったら、みたいな。
あ、そこまでのカスタマイズができたら、理想の一つではあるけど、
うんうん、
どっちかっていうと、向こうからいろんなこう話された時に、あ、この人はこういうのが好きやろうな、みたいな。こっちから掘り下げるっていうのは、まだあれもあり、したことないかも。なんか、難しいね。こっちがさ、ガンガン話していいんか。
うん、
結構友達と聞いてるパターンも多いから、結構二人で話してるパターンもあるから、うん、俺からガンガン話すっていうのはないんやけど、ただ向こうが話したそうで話しかけてきてくれたら、それに対してどんどんどんどん話することとかもあるから、
うん、
で、それで言ったら、例えば、あ、チリから来たか、ペルーから来たかとかでさ、うん、ピスコサワーっていうさ、ピスコっていう、まあ、グラッパっぽい、うん、ブドウベースの、あ、白ワインを強くしたみたいな。お酒があるんやけど、でそのピスコを使ったその白身とレモンのサワーカクテルね、ピスコサワーっていう人気のやつがあって、
うん、
でそれも今うちやとペルーのピスコかチリのピスコかにもよって違うから、
うん、
まあ、そこでね、例えば国がどっちが好きかとかどっから来てるかでもさ、
はいはいはい、
好みもあるやろうし、あとわさびのさっきのマルガリータやったら、俺いつも聞くのはわさび好きって聞いて、うんうん、めっちゃわさび好きっていう人にはちょっと多めに入れるし、
うんうんうん、
そこでこうなんかちょっと寿司屋っぽいなと思いながらわさびの量どうしましょうみたいなそうとかね、だからそういうまあちょっとしたアジャストメントとかはまあするけど、まあでもまあなるべくある程度その結構カクテルの味って意外にねやっぱセンシティブっていうのは分かったから、なるべくね変えない方がバランスは崩れないっていうのはやっぱある、ね、今その開発しててすごいもんがやっぱ10ミリ変更してみようとか、バースプーン一杯ピッて入れるのをやめるかやめないかみたいなとかやるから、やっぱねちょっとした量で結構変わっちゃうんだよね、バランスがね、うん、
じゃあそうだよね、今さその秋冬のメニューを作ってたっけお店で、
そうそう、
初めてそのさ、
そう初めて
メニュー作りに加わるのって、
うん、前のそのファーギーズでノンアルコールのカクテル2種類ぐらい作ったことあるけど、それはなんかたまたまなんかこんなん飲みたいって言われて、でまあなんとなくアイデアがあったから、それで作ってまあ美味しいって言われたから、まあそのまま提供し続けてたって感じだけど、で今回のは本当なんか正式にテーマを決めて、じゃあ素材はまず素材のアイデア持ち寄って、栗とか牡蠣とか、
うん、
シナモンとかさ、まあなんかその秋冬っぽい、
秋っぽい、
うん、かぼちゃとかで、それで素材出しやって、ただまあ柿はやっぱ手に入んないから、カナダやとやっぱ無理やなとか、
うん、
まあ、そういうのを試行錯誤して、であとさらに味とかカクテルのバリエーション、
うんうん、
なんかこうシェイクする、全部シェイクして冷たいだけやったらなんか一辺倒やから、
うん、
これはあのフリップっていうスタイルなんやけど、こう結構シェーカーとシェーカーでこう注ぎや、
はいはい、
何回も注ぐことで泡を入れてとか、こうステアやるとか、うん、で次のメニューやと常温のやつもいいんじゃないかっていう、それは俺が言いたかったんやけど、冷たいのもあるしあったかいのもあるし、
うんうん、
常温のカクテルもあったりとか、その温度、うん、でまあそういうのをまず先に考えて、で素材を考えて、でもあんまりこうなんかラムばっかりでもあかんから、やっぱりテキーラ使ったカクテルが欲しいよねとか、あとうちもさジン3つのジンと1つのウォッカあるから、
うんうん、
あそれもやっぱ使わなあかんし、
うんうん、
とかね、うん、
うーん、
そういう感じは初めてだね。
へえ。
でね、そう思ったのがね、音楽作りにすごい似てると思った。
おうおう、
なんかねもうめっちゃいくらでもやりようあるから、
誰でも持ってこれる、
そうそう、ね、でもなんかやっぱ人が心地いい黄金率みたいなのがなんとなくあって、
はいはい
はい、やっぱそのベースに基本やっぱはめないとはまんないし、
おうおう、
何でも混ぜたらうまいっていうことはまあ全くなくて、
おうお
う、なんかうまそうに思って最近でも一個やったけど全然美味しくないやみたいな
本当
どこ行ったんこの他のやつ、
他のやつの、
そうそう、とかもあるし、
へ
ー、そう、やっぱなんかベースの型とかそういう調律みたいなのがあって、
うんうんうん、
そこにこう当てはめていくっていう感じはすごいあると思う、うん、
やっぱそういうのってじゃあさ、まあ、経験積んだらもうある程度パッて浮かぶようになる感じ、
うん、なるなる、見ててさ、やっぱ今一緒にやってるローマンはやっぱそれがすごいベースが早いから、
うん、
今やとまずまあ彼がある程度ベースを作ってくれてる中に、今新しいところだと今2つぐらい俺のアイディアでいあのメニューに入ろうとしてるカクテルがあるんやけど、やっぱその最後の微調整も 難しいっていう、なんかこのここを 0.5 オンス減らしたらこっちを 0.5 オンス減らすべきなのか、もしくは違うスピリッツに変えたらいいのかとかさ、もういくらでもこうやれるやんか。
そうか、そっか、
そうそうそう。でもまあ面白い彼の流儀が今習ってるっていうか学んでんねんけど、
うんうん、
3トライまでっていう美学があるらしくて、
うんうん、
3回以上トライしても形が見えんかったらトゥーストゥニン、ちょっと頑固になりすぎてる可能性があるから一回もそれを忘れようみたいな、まあとか言って4回やったりするんやけどめっちゃ黒なんかなんていうの、
ま
あ、完成が近くなってくるとい
いとこまで来てるけどね。そうそう、まあね、それはそうだよね。3
回ぐらい、まあで俺の解釈としては3回ぐらいで見えなかったらやっぱりそこの内ではやめた方がいいっていう、それはちょっと俺採用しようかなと思って。
へ、うん、そのさ、彼がベースを作るっていうじゃん。そのベースっていうのはその何なの？
あ、やっぱね、その知ってるカクテルの量とかが多いから、スタイルとかも含めて、
うんうんうん、でそれでその新しいメニューを作るときに、うん、彼がベースを作ってくれて、
うん、
でそれでそのまた次のステップがあってみたいな感じって言ってたじゃん、うんうん、そのベースっていうのは、
あ、例えばそのどんなスタイルなのがいいか、それは何種類どんなスタイルの
か、あ、さっき言ったシェイクとか、そうそうそうそう、そういうところだ。
そう、そういうジャンルはまず彼がベースを組み立て、それがベースかな。それがこういうのがいいと思うから、でこれに当てはまるのを作っていこうみたいな。でそのうちの中でも例えば1個はもう事前に夏ぐらいから仕込んでるやつもあるから、ラタフィアっていうんやけど、なんかねノーススペインの伝統的なマサレーション、マサレーションって俺も働き出してから知ったけど、カモシっていうらしいんやけど日本語やと、
うんうん、
まあ、要は液体に漬け込んでその味を出すっていう、
うんうん、
インフュージョンとはまたエグザクリーで一緒じゃないんやけど、
へ、
そのマサレーションする方法があるらしくて、
うんうん、
でなんかね満月と新月のそのなんかねなんサイクルを
周期
をその決まってるんやって、
何回、へ、
そう、でそういうのもやっぱ彼がスペインにいた時の、はいはい、その伝統文化から学んできてるから。
へ
で、まあ、例えばそれはむっちゃハーバルなよね、
うんうん、
ハーバルってあったっけ、日本語ハーブのすごいいっぱい詰まってて、うんうん、それ一緒にこう俺が働き出した時に一緒に詰め込んだんやけど瓶に、でなそういうのがあるとさもう味が一個決まってるやん、すごいハーバルで、
うん、
ちょっとスピリッツの強いのはもう一個あるから、
うん、
このジャンルはもうこれで、
うん、
だそれがまあ一個ベースがあって、じゃあ全然違う、もうちょっとライトで飲みやすいのはいいかなとか、
うん
うんうん、っていう感じで今はやってるね。
へえ、うん、面白いね。持っていく今のそのスペインの話を聞いてすげえそれ飲みたくなったな。
ああ、めっちゃ美味しいよ。
あ、本当。
でもそのままでもそのままやとやっぱねちょっと昔の伝統ものものってさ大体やっぱ薬っぽかったりするからさ、そこをいかにこう美味しくするのかっていうのがまた別のこういわゆるそこら辺がすごいバーテンダーっぽいとかだけど、はいはいはい、すごいなんかね複雑な味。
へえ、うん、いいね。いや面白そうだな、
うん、
ね、やっぱなんか奥が深いし、
うん、
その何でも持ってこれるっていうのが
さ、あ、そうそうそうそう、
またすごいね。
そうなんよ、なんかほんと何でも。最近だとみりん使おうかとか、
へえ、
あと何やろ、ライチとか、
うんうんうん、
で結構そのオーナーの一人もジョニー、アレックスはカナダ出身で、うん、ジョニーは生まれは中国だから、でも育ちはバンクーバーなんやけど、うん、
はいはい、
でもやっぱバックグラウンド、家族のバックグラウンドとか、お父さん中国に帰ったりとかで、やっぱ中国の文化もすごい知ってるから、
うんうん、
たまに冗談でさ、もうレモンとライムはもうトゥーヨーロピアンとか言ってもう使いすぎてるからそこら中で、だからなんか今アイデアとしてはもう全く違うそういう酸味のあるものを使おうかみたいな。
シトラスじゃなくてってこと。
そうそうそうそう、
ユズとかそういうのでもなくて、
そうそう、まあユズは結構いいけどね、日本、すごい日本テイストな感じするけど、でもなんか全然なんかあるらしいの、俺も全然知らんから、彼は知ってるやん、その中国の伝統的な、
うん、
なんかねあるらしくて、なんか赤いやつでこれすごい酸があってね、
酸味が出るやつなんだ。
そうそう、だそんなのとかもそうなんか可能性もあるしね。そうだから結構ね、今のチームも俺日本でフランスのローマンがいて、でジョニーが中国のバックグラウンドで、アレックスがカナダ でマーケティングやってくる女の子がインドから来てるのね。そう、全部で5人で、それだけでこうそれぞれ国のバックグラウンドが、
そう、ね、
そう違うから、結構アイディア持ち寄ったりとかしてもいろいろ幅広いから、その辺も結構いい面白いポイントなんかなと思って。
うん、面白いな。カナダっぽいねそれはね。
確かにそうだね、
みんな違う国から来てるっていうね、
うんうん、
いいよねそれね、確かに、うん、いろんな考え方が混ざってさ、
そうそうそう、
いろんな文化が混ざって本当に面白いものができそうだね、それは。
そうそうそうそう、
へえ、
そうなんですよ、
面白い、
うん、
じゃあなんかさ、その加賀屋もさ、いろんなとこさ、うん、旅していろんなものを見てきたわけじゃん、うん、でそのなんだローマンだっけ、
うん、
で彼もそのスペインのそういうのを知ってて持ってきたりとかさ、
うん、
で加賀屋はまあ今までバーテンとしてさ、
うん、
旅はしてないからあれかもしれないけど、
そうなんよ、 そこま今までで言ったら俺ね、例えば知らない街に行ったら、うん、まず最初に行ってたのは俺はコーヒーショップだったよね。
あ
でコーヒーショップで、まあ、コーヒーっていうのもあるけどやっぱコミュニティの感じ見るっていう、
はいはいはい、
そういうの好きでやっぱ集まってくるやん、いい感じのコーヒーショップに、うんうん、っていう感じはしてたけど、
うん、
いやもうそれはもちろん最近行ったら絶対カクテルバーには行くんやけどだそれが今新たな旅の楽しみっていうか、どっか行ったらやっぱ地元のお酒とか、
はいはい、
やっぱ地元にしかないカクテルとかも絶対あるから、今日もさ朝実はあのファーマーズマーケット行ってて、スコーンの、うんうん、でメキシカンのなんか屋台が出てて、でなんかあったかい日本で言ったら何やろ、甘酒みたいな、
うんうん、
なんかサンプルでくれたんやけど、テキーラでできてるって言われて、テキーラとコーンでできるって言われて、
あ、
まあ浮いてる感じの黄色かったから、
うんうん、
甘酒のイメージしてもらってそれがちょっと黄色やから、まあコーンやなと思ったんやけど、
うんうん、
あでもそれテキーラからできてるんやとかさ、
うんうん、
まあ、そう例えばそういうのとか飲むだけでもさ、あこれ冬のカクテルいいんちゃうかと思うやん、そうそうそう、これにテキーラじゃもう一回戻して入れたらとかね、やっぱそういうのは楽しいよね、
あ、うん、面白いよね、
うん、
でもそれもそうだし、なんかそれをスコーミシで知ったっていうのもそうだけど、それをまたさ、じゃ今度は本場のメキシコに行ってどうなのかなとか、
そうなんよ、
やっぱ思ったりする、
そうなんですよ、めっちゃ思う、だからすげえ今旅に行きたい、
あ
でも旅に行って前はさアウトドアで旅してて、
うんうんうん、
でも語れてる会社がアウトドアやったから帰ってきてなんかこうこういう風にこの製品使えてよかったですよみたいなフィードバックが良くて、俺そのループすごい好きやったの、で今回あこれまたできたと思って旅行って、でそこで見たものとかテイスティングしたものとかを持ち帰ってきてアウトプットできる、うん、だからめっちゃ楽しみ、ちょっとどこでもどこ行くのも楽しみやね、
いいね、なんかね、そうだよね、なんか旅の形がさ、
うん、
まあ今まではさ、
うん、
そのアウトドア、
うん、
まあ、クライミングなりシーカヤックなり、
うん、
スキースノーボードなりさ、
うんうん、
がしたいから、
うん、
こう世界のあの場所に行って、
うん、
そのアクティビティをして帰ってくるみたいな、
そうそうそう、
感じじゃん、でそれがまあお酒になってさ、
うん、
なんかこう旅って面白いねってこう、
うん、
なんか今話してて思ったな、
すごい、
なんか仕事、まあね、みんながみんな仕事じゃなくてもいいけど、
そうだね、
そのね、趣味でもいいけどさ、
うんうん、
その旅をする目的がなんて言うんだろう、そうやって絞られることによってさ、
うん、
さらになんかもっと深く楽しめる、
そうだね、俺もそう、自分なりの深さあるなっていうのはあるよね、深くテーマを持った旅ができるっていうか、うん、でも思ったんが、天平ちゃんがさ旅に行ってさ写真に撮ってそれをさ発表したりとかさ、
うんうんうん、
アウトドア、まあ、例えばスノーボードトリップ行って写真撮影して写真1枚できましたっていうのとさ、
うん、
それの飲み物バージョンやん、なんか構造としてはすごい似てるなと思って、
そう
なんか俺が例えばメキシコに行ってそこで感銘を受けたやつでこのドリンクを作りますみたいな、
うん、
そのインプットしたのを自分なりにアウトプットするっていうの、
うん、いや面白いな、なんか今その写真の話も出してくれたけど、
うん、
なんか確かにすごい似てる気がするんだけど、なんか俺違うような気もしてて、なんかわかんないんだけど、なんだろう、今の俺じゃちょっとまだ理解できないな、なんかね、なんかでもすごい引っかかってる自分の頭の中で、
面白い、それ聞きたいねまたね、
うん、何なんだろう、なんかでもちょっと違うような気もするし、すごい似てる、形としては一緒かもしれない、全く同じかもしれないけど、
はい
はい、うん、でもその人に与える影響、
うんうん、
自分その加賀屋自身に与える影響、
うんうん、
その人に、
うん、
どんなこうなんていうの、成長させるかみたいなのは、うんうん、 なんかまたちょっと違うような写真とお酒で、
はいはいはい、あ確かになんか
経験の仕方がね、
自分の中で取り込もうっていうのと、
うん、
あどうなのね、
なんかそれ今すごい面白いなと思って、なんかもっともっと深く詰めてったら、
うん、
その答えは出るかもしれないね。
確かに
旅とお酒と、
うん、
ね、その自分の経験
みたいな、あいいね、なんか旅とお酒と写真でさ、なんか一回深く話してったらさ、なんかまた見えてくるものがあるかもしれない ね、
面白いな、うん、今のはちょっと面白い、
うん、
突き詰めていきたいね、うん、そういうの。えじゃああれ冬日本に行くって言ったっけ。
そう2月ね日本に行きたいなと思って、まるまる
どうなんですか、じゃあバーテンダーとして日本に帰る、
あもう楽しみすぎて、
何かもうあるの。
いや
その
まず
さ、その現地に行って文化とか食文化、
うん、
食事いろんなものを、うん、
はい、
見て、
うん、
まあ、持って帰ってこれるわけじゃん、うん、アイディアを、
うん、
こう今の段階であそこでああいうの試したいなとかもなんかある。
いやめっちゃあるけど、なんかね日本のリキュール結構興味あって、
うんうんうん、
最近ワカっていうブランドとか、日本の日本伝統のなんかフレーバーを使ったリキュールみたいなのがあって、
うんうん、
そういうのも試したいし、あ焼酎かな、あと、
うん、
焼酎結構カクテルにいいなって思ってて、アルコール度数的にも、
うんうんうん、
お酒だとちょっと弱いんやけど、うんうん、すごいセンシティブやから、うんうん、お酒はそのまま、まあ、もちろん酒のまあ定義ってすげえ有名なんねんけど、
うんうん、
焼酎で俺一回シーザー作ったのね、
うんうん、
あのカナダの発祥のブラッディーマリーみたいな、
はい
はい、
うん、
トマトじゃなくてクレマトジュースで作るやつ、うん、ちょっとしょっぱい系のめっちゃ美味しくて、
確かに合いそう
で、焼酎ってこの旨味っぽい、しかも最近ねやっぱ甘いのが好きじゃない人も増えてるから、
うんうん、
甘くないのに行くのには焼酎すげえいいから、でしかもそんな高くないし、うん、焼酎と、まあ、もちろんあの日本のウイスキーもすごい好きやから、
はいはい、
ウイスキー、まあ、それは単純に俺のコレクションあれ買いたいなとかあるし、でもそういうのまあ日本発祥のスピリッ日本発祥のスピリッツ、
うんうん、
リキュール、焼酎、日本酒、ウイスキーだね、
うん、
あとでももしかしたらそういう冬の俺ヒレ酒とかしか知らんけど、
うんうん、
なんかあったかい系の、
はいはいはい、
地酒みたいなのとか楽しみ方とかはちょっと見るなんか出会いたいなっていうの
は、うん、いいね、うん、いやめっちゃ楽しそうい いな、
うん、これ終わりないなと思うね、
ね、
うん、
いいね、
うん、
いや楽しみだ、その話はじゃあぜひ、
うん、次のね
日本の旅が終わって春にきっと、
そうだ ね、あ一個さ、俺今回そのまあバーテンダー始めてすごい面白かったのがさ、アウトドアにすげえ俺熱心やった時にバーテンダーって仕事が実は結構近くにあったよね、
うんうん、
アウトドアの仕事始め出した時によく行ってるバーがあって、でそこでなんかお手伝いしないっていう風に誘ってもらって、
うんうんうん、
なんかまあアウトドアでのバーのお手伝いとか一回だけお店にも立たせてもらったんやけど、
うんうん、
その時俺の頭はさアウトドアに行ってるから、
うんうん、
あんまりバーテンダーと思わなかったんやけど、でもまあイベントでモヒート作ったりとかしてたりして、
うんうん
うん、こんな近くに俺がすげえ好きなハマりそうないてくれたのに俺全然気づかんと、
気づかなかった、
そうで今になって振り返ってみたら、あすぐそこにいたなみたいな、
あ、
うん、幼馴染があの結婚した人だったみたいじゃないけど、
あ
なんかそういう感覚でもある今、
あ、
うん、あ実はすぐ近くにいたんやバーテンダーって、
なんかでもあれだね、そのやっぱ出会いが、そう思うとさ出会いが重要なんだなって思う、そのアウトドア大好きで、
うん
まあ、片手間でじゃないけど誰かの手伝いでちょっとやってるのと、
うんうんうん
まあ、アウトドアが好きな状態かもしれないけど、
うん、
そのバーテンダーっていうことに対してパッションを持ってる人とやっぱ出会うっていうのはさ、うん、確かに
そうだね、そうだね、あもう一個あと大きな要素は多分日本やともしかしたら難しかったかもしれないのは、結構日本やと夜中まで働くやん、こっちのバーは割と早く閉まるとこも多いから、それもでかかったかもしれないね、
確かにね、
うん、バランス的に
カナダ夜やんないもんね
そうだからまあカナダでの、まあ、こういうねアウトドア盛んなとこでのバーテンダーがちょうどいいのかもしれんけど、
あ、
まあね、遅くても12時には閉まるみたいな、
うん、
ていうのもまああるし、あと収入面もね、そう今回せっかく話しておくと、うんうん、全然やっぱカナダの方が収入いいから。
あ、本当。
チップがあるからさ、日本や、まあ俺日本でバーでもちゃんと働いてないからやけど、うんうん、でも見たり読んだりしてる範囲やと2倍ぐらいあるんじゃない？収入だから、日本でバーテンダーやってる人で海外に住むチャンスがある人はぜひ海外でもバーテンダーやってみてもいいんじゃないかなって思う。生活的にも、
はいはいはい、
うん、
それはいいね、うん、英語の勉強にも絶対なるし、ね、
なるし、
表だから
ね、うん、だからもしこれを聞いてる人とか聞いてくれてる人の知り合いでね、やってる人がいて迷ってたら、
うんうん、
まあトライしてほしいと思うな、うんうん、バーテンダーの人は特に。俺一回日本の人で、はい、バンクーバーでバーテンダーやってる人で話したことあるんだけど、その人もまっさに同じこと言ってた。京都で4年か5年ぐらい修行してた人で、こっち来てどうですかって言ったら、いやこっちに来てやっぱ収入面が一番大きいかもしれないですねみたいな。
本当、
うん、
いいねそれは、
うん、美容師さんも同じようなこと言ってたけどね。
あ、美容師もね、うん、そうだよねこっちね、うん、
まあそうだね。
へー、
うん、
いいね。じゃあなんかいい感じですね。今日本の方にメッセージを送ったということで、
はい、
ここら辺でじゃあ
そうだね、
今回は、
はい、
締めますか。
はい、
じゃあ新しい仕事バーテンダー、これからも頑張ってください。
はい、頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。